こんにちは、井ノ口祐介です。この番組は IT エンジニアとして、プログラミングから AI の基本まで学べるエナタイスクールの安成先生と、青年海外協力隊出身で経理担当者をしている私、井ノ口祐介が、授業と仕事の合間、昼休みに緩やかに語り合う雑談番組です。プログラミングや IT ツールのことから経理の話、そして日々の小さな気づきまで、コーヒー片手に緩やかに語り合います。エナタイトブルーの昼休み、どうぞのんびりお付き合いください。2025年11月11日火曜日13時半を回りました。安成先生、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のお昼は何を召し上がりましたか？
今日は野菜スープと、
はい、
オートミールと、
はい、
あとは鶏肉です。
あ、本当ですか？野菜スープとオートミールに戻ってきましたね。
はい、ちょっとオートミール、ちょっとバタバタしてて、オートミールがまだ隣で結構残ってるんですけどはい、ちょっと、はい、時間来ちゃったんで、ちょっと、食べるの今、はい、我慢してます。
本当ですか？ありがとうございます。
井ノ口さんは今日は何食べました？
今日はですね、僕、カレーなんですよ。
おー。
もしかして、配信、初めての、なんか、違うランチなのかなっていうくらい、昨日の夜がカレーだったので、その流れで、
はい。なるほど。
はい。2日目のカレーを楽しんでると思うんです。
うん、どうですか？昨日より美味しいですか？
いや、僕ね、よくわかんないんですよね。二日目とかのカレーの良さが。
はい、僕もよくわかんないです。
俺わかんないけど、まあ、でも、いつ食っても、初日もうまいし、二日目もうまいから、まあまあ、はい、あれだなと思いながら。二日目は必ず揚げ物がつくっていうのがうちのルール、マイルールでし。
それは井ノ口さんが作るんですか？
いやいや、普通に近く、それこそ豚肉買うところから、お惣菜屋さんでその、トンカツとか、メンチカツとかを、はい、コロッケとかもですね、なんか買ってくるっていうのが定番になってます。
ああ、なるほど。へえ、そうなんですね。僕も実はカレーライス作るの大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。もういつも僕が作ってます、カレーライスは。
本当ですか？
トマトを入れるんですよね。
ああ、そうなんですね。
丸ごと1個。はい。そしたらすごい美味しくなるんで。
すごい。家族が喜ばれそうですね。
はい。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ今日のお話いっちゃいましょう、はい。今日はですね、チーム開発とチーム経理ということで、まあこの チームでお仕事するっていうところの、はい、まあ考え方というか、はい、まあそこら辺をですね、ちょっとお聞きしたいなっていうのがありまして、うんうん、はい、これ僕あんまりよく知らないというか、全然知らなかったんですけど、
はい、
経理も結構このチームでやるっていう概念が結構あるんですか？大事なんですか、そこら辺って。
ああ、経理をチームでやるって言ったらあれですか、単純にあれですよ、経理部ってあるじゃないですか。よく世間一般的に総務部とか経理部っていう。
はいはい。
チームがあるじゃないですか。はいはい、まあ企業さんによってその人数は、うんうん、まあ、総務部が全部経理やったり、労務やったりとかもあるので、まあまあ、
はい、
まあ全部総務とか経理ってまとめて、まあ経理部としたときに、
はい。
やっぱり4、5人でやってる会社さんもありますし、1人でやってる会社さんもありますし、その営業、まあ、社長さんが経理をやってる会社もありますけど、
うんうん、はい。
大前提はほぼやっぱり複数人でやる。いずれにしよう、あれなんですよ。大体税理士さんが契約してるから、はい、必ず2人以上の人がその帳簿を見るっていう、だからチームでやってるっていうことになると思います。
ああ、その会社の経理の人と、うん、その、委託してる税理士さんで、チームで。
最低であるんですね。はい。
なるほど。へぇ、
3人であれば他の人たちがチェックしたり、うん、ダブルチェックしたりとかもしますし、うん、結構関わると、言われてみると多いですね、そういえば。
ああ、そうなんですね。はい、まあ、その中で、なんかその、なんだろうな。やっぱこういうところは注意しとかないといけないよとか、まあ、チームで、まあ、そういういろんな人と関わりながら、経理の仕事を進めていく上で、なんか注意点とか、なんかあったりするんですか？こういうところ気をつけてるみたいな。
え、それが実は面白くって、それが会社のルールになるのかなと思ってて。
ほう。
例えば半角英数、全角は使わないとか、カタカナとか数字は半角で揃えるとか、意外とそういうのとかってあって、
はい。
プログラマーの方もそうですけど、数字の全角の位置と半角の位置って全く違うものじゃないですか。
うん、そうですね。
経理やってても、それってすごく分けなくちゃいけないんですけど、はい、やっぱ混在しちゃうので、そういう ルール作りみたいのはめちゃくちゃ大事になってきますね。
へー、なるほどね。なんか、あ、そういうのあるんですね。まあ、本当にその、なんだろうな、カタカナの全角で、はい、入力した方がいいのか、
はい、
半角で入力しないといけないのかとか、っていうところが結構曖昧ですもんね。
そうなんですよ。
その公的文章を作るにしても、
はいは
い、そういったところが、なんか曖昧なまま進めてしまってるっていうのがあるので、はい、そういうののルール決めとかをするってことですか？
そうですね。それって多分僕、逆に言うと Java をやった時に教わったんですけど、
はい。
Java と Python でルール違いますよね。
はい。記述ルール違います
ね。はい。もうほぼそれと一緒なんで、それが会社ごとに違うんですよ。
ああ、なるほど。うんうんうん。
で、Java を、なんで Java やるんですかって僕先生に聞いたときに、Java はルールが厳しい分、はい、エラーがはっきりわかるからいいんだよっておっしゃったじゃないですか。
あ、そうですね。はい。そうです。
まさにケリーっていう、逆、もうそのままそっくりそのままお伝えできることなんです。ルールが細かければ間違いが洗い出しになるんですけど、
はい、
結構自由に任せてるような、一人経理担当者みたいなところは自由すぎて、
はい。
何が、エラーなのかが分かんないっていう。
ああ。
難易度が高くなる。自由でやればやると難易度が上がっちゃうっていうところになります。
は
い、
あ、なるほど。じゃあ、複数人で、
はい、
同じ書類を見たりとか、はい、まあ、やり取りをするっていう中で、
はい、
やっぱりその共通認識としてルールを決めておくっていうことですよね。
はいはい、そうです。
だから、まあ、そこのルールを一個決めといて、で、そこからはみ出ちゃったら、その、相手から、そこの指摘が入るみたいな。
そうです、そうです、そうです。
はい。それルール、決めたルールと違うじゃんっていう。あ、なるほど、なるほど。はい。それはそうですね。まあ、このプログラミングもね、結構そういうのが、やっぱり厳しく、決まってるんですよ。まあ、結局、一人で、アプリを開発するとか、システムを開発するっていうのって、まあ、お仕事をやってる上ではもうほとんどないんで、やっぱり複数人でチームでやったりするんですよね。
そうですよね。
まあ、その、人数は、いろいろ様々ですけど、まあ、少人数から、何百人何千人っていう大規模なシステム、プロジェクトまでいろいろあったりするんですけど、やっぱりね、一人でやるってことはないので、だからそうなるとやっぱりルール決めがすごい大事になってきますよね。はい。ね、もう本当そのコーディング一つ取っても、
はい、
やっぱそのコーディング規約とかっていうのを決めたりとか、
はい。
インデントって覚えてます？
覚えてます。
はい。インデントが、例えばそのタブスペースを使うのか、半角スペース4つを使うのか、半角スペース2つを使うのかっていう、多分この大きく分けるとこの3つになると思うんですけど。で、この中で、このプロジェクトでは、じゃあ我々は半角スペース2つでやりましょうとかですね。
あ、プロジェクト単位で違うんですか？
あ、プロジェクト単位で結構違ったりしますね。そういったコード規約とかも。
はい、面白いな。いや、それは実に面白いですね。
そうですね。なんで、まあ、もちろんその、暗黙の了解的に、
はい、
もう世間一般ではこうでしょっていうルールももちろんありますし、
はい、
プロジェクト単位で、使う言語も違ければデータベースも違って、フレームワークも違ってっていうふうになってくるので、
はい、
あとは ID も違ってっていうですね、ツールも違うみたいなのがあるので、まあその中で、じゃあどういうルールでやっていくかっていうところを、ある程度やっぱり統一しておかないと、その自分が作ったソースコードを別の人が修正するなんてことはザラなんで、はい、だからそこでもうなんか書き方が違うってなっちゃうと、ルールが違うじゃんってなると、やっぱりね、そこでまた属人化につながっちゃうんですよね、そういったところが。
確かに確かに。
そこら辺は、はい、同じだと思うんですけど。
あ、いいですね。先生、それこそ今属人化という言葉が出てきたので、ぜひちょっとその辺がチームとの関係性ですごい大きいかなと思うんですけど、はい、経理もやっぱり属人化になっちゃうから、仕組み化したいっていうことで結構お仕事いただけることが多くて、じゃあ仕組み作ろうってなるんですけど、やっぱりプログラマーにとっては属人化しないためにみんなでルールを決めるみたいな感じなんですか？
あ、そうです、そうです、そうです。はい。もうそうしないと、もう本当大きなプロジェクトとかになると、
はい、
中で開発している人の入れ替わりが結構激しかったりするんですよね。
なるほどですね。
はい。 だから、もうね、属人化なんてもう、もってのほうがですよね。そうなってくると。はい。もう、分かってる人がいなくなっちゃうみたいなケースも出てきちゃうんで、そうなるとね、また最初から一から全部調査し直しとかになると、もう時間もお金もかかっちゃったりとかするので、うんうん、なんでまあ、効率も良くないですよね、そうなったら。
ちなみに先生、ルール作りをするときになんか、結構気をつけてることとか、こだわりとか、はい、なんか、そういったものってお持ちだったりします？
あんまり。僕の場合そんなにないっていうか、
はい、
まあ、なんていうんですかね。他のところで使ってるルールとかをそのまま引っ張ってきたりとかすることは多いですけど。
ああ、なるほどですね。
はい、なんか、まあそうですね。で、この、あ、じゃあこのルールいいじゃん。じゃあこのルールをうちでも使おうみたいな。
うんうん、
っていう風にはなってくると思うんですよね、うんうん。あんまりそこまで言ったらこだわりとかは特にないんですけど。
あ、本当ですか？
はい。はい。猪木さんはなんかあります？そういうところでのこだわりっていうか。
そうですね。こだわりは、あります。ありますというか、あるように知った方がいいんだなっていうふうに思ってて。
はい。
一番良くないのは、任せるよって言って、みんなの、自由に任せることと放任って違うんだなと思って。
うん。
だから、それこそ本当、Java で学んだことの一つがそこで、まあ、カプセル化ですよね。やっぱり制限をいい意味で、ルールをあえてちょっと細かく作っておくことが、すごくいい会計帳簿につながったりとか、経理の仕組みにつながるっていうところを意識的に今取り組んでる最中ですね。
はい、なるほど。そうなんですね。これって、猪口さんの場合って、まあ、例えばある企業さんがあったとして、で、そこからその経理のお仕事を猪口さんに外注するっていう形になるっていう認識であったん
ですか？そうです、合ってます。はい。
で、その中で、猪口さんが、その、ルールを決めるっていうのは、
はい、
その、依頼してきた企業さんの中での経理のルールを猪口さんが決める、考えるっていうような形なんですか？
もありますね。何もなければご提案差し上げることもあるんですけど、もともともう、社内ルールがあればそれに合わせるっていう感じですね、こっちが。
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。じゃあその中で、じゃあ、その、今言われてたような内容っていうのは、
はい、
猪口さんが、まあその、クライアントさんの会社のルールを決めるときにどういうふうに決めていくか、みたいなところですかね。
うん、そうです。Excel、例えば Excel は関数が入っているところは、グレー色で薄く色をつけとくことで、誰が見てもここは触らせないようにして、はい、数字を入れる箇所は黄色セルにしておくことで、ここに入力してねっていう意味にしようとかっていう、
はい、
そういう本当に小さなルールから作っていったりすることもあります。
ああ、なるほど。へえ。そういうのってなんかウィキみたいなの作るんですか？
あ、おっしゃる通りです。ここもね、課題なんですけど、ウィキみたいな感じで作ったりとか、はい、ノーションで作ったりとか、
はいはい、
やっぱいろんな今ソフトがあるからいいんですけど、
はい。
発揮書って作るのってどうでもいいんです。どれを選んで作ってもいいんですけど、誰がメンテナンスするのか、
はい、
修正していくのかが大事で、作りっぱになっちゃうので、そこを今、本当にそう丁寧に、誰がメンテナンスするのかっていうところで、仕組みとしてお客様とやり取りしてる最中ですね、まさに。
ああ、なるほど。
はい。
なるほどね。そっか。まあ、本当このチームっていうところの話に戻ると、
はい、
やっぱり、一人で、仕事するわけじゃないから、なんかそこで一番大事になってくることって、まあ僕はですけど、
はい、
なんか、まあちょっと概念的な、だいぶ抽象的な話になっちゃいますけど、はい、まあその、相手の立場に立って物事考えるっていうのは結構大事かなと思って。
すげえ、あ、すごくでも素晴らしい、あれですよ。いや、それは本当大事ですよ。
はい。まあ、これは結構ね、いろいろなところで共通して、言えることかなって思うんで、はい、まあ、本当その、ルールを決めるにしてもそうですし、まあ、なんか一つね、書類作るにしても、まあ、ちゃんと見やすいように、ね、見る人がちゃんと見やすいように作るとか、はい、こういうのがね、チームワークっていうところにつながっていくのかなって思ったりはしますけどね。
いや、それ、大事で、頭で分かってても、ついつい自己本位になっちゃって、相手の立場になれないってないことは、まあ、お恥ずかしながら、本当にいつも反省ですね。あります、あります。
そう
めちゃくちゃありますもん。
はい。まあでもね、そういうのはすごい大事ですよね。
大事ですね。いやでもなんかそういう意味で言うと本当経理もプログラマーもチームで動くっていうことであれば、でも究極の話、仕事をする上でチームじゃない仕事ってあるんですかね、今ふと思ったんですけど。
いや僕はねないと思います、それは。
ああなるほど、うん、そこは面白いですよ。 ないですね、はい。
なんかただ、やっぱりその、リモートワーク、まあ、ね、うん、この間も話しましたけど、リモートワークで仕事したいっていう人って、
はい。
まあ、いろいろな理由でリモートワークしたいっていう人いると思うんですけど、
はい。
まあ、その中にね、その、やっぱその、対人のコミュニケーションがちょっと苦手だから、リモートワークしたいっていう理由の方も、結構この訓練校の生徒として来たりすることあるんですよ。うん、で、ただ、まあ、その、リモートワークをしてたにしても、コミュニケーションは必要。で、むしろ、コミュ力が高い人じゃないと、リモートワークは多分成り立たないんじゃないかなと思ってますけど。
今まさにそこは、おっしゃる通りだと、今、やっぱ改めて思いました。逆にきついかもしれないですね。
そう、そうなんですよ。はい。で結局、なんかね、その、こういう会議とかって、必ずやるじゃないですか、リモートワークでも。もうほんと毎日やったりすると思うん で、うん、で、その中で、意見が言えない人は、もう、リモートワークそもそもでちょっとできないっていうか、意思疎通取れなくなっちゃうんで、はい、しかも近くにいないし、もう何やってるかわかんないってなっちゃうんで。
そうですね。もしかして、リモートワークの職場で離職が多いのはそこかもしれないですね。やっぱりコミュニケーション取れなくなっちゃって辞めていくんだと思います。孤立化しちゃって。
まあ、そうですよね。うん、もう本当リモートワークじゃなくて、そういう人は、ちゃんと出社して、はい、先輩にいろいろ助けてもらった方がいいかなって
思います、ね。ですね。今、自分が困ったら SOS を出せないはずなんですよ。うん、コミュニケーション
が、ね。そうそうそう。
それを、周りのね、先輩たちは気遣ってくれるっていう環境に身を置いた方が、うん、自分のためになるかもしれない。はい、あ、それ面白いな。
はい。もう本当に先輩気づけないですもんね、リモートだったら。
そうなんです。そこがリモートワークのやっぱデメリットで。はい、
うん、
そこは課題なんです。だから逆、極端な話言うと、コミュニケーションさえ取れば技術ってちょっとレベル低くてもいいような気がしてます。
あ、そうそうそうそう。いや、本当おっしゃる通りですね。はい。誰かに助けてもらって、そうそう、結果さえ、結果はもう出せばいいんで。
ですね。
もうそこに行くまでは、もうどの人、先輩だろうが上司だろうが、使えるものは全部使って、結果を出すっていうので、はい、全然いいと思うんで。
ですね。
本当おっしゃる通り。
なんか面白いね。チームワークからリモートワークのコミュニケーションまで今日行きましたけど、やべ、ちょっとこれは熱がちょっと面白いんですけど、もうあっという間に時間が過ぎてしまいました。
はい、はい、そうですね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。では、また、明日ですね。
はい。
はい。お会いできればと思いますので、
はい、
この後、
よろしくお願いします。
授業と仕事に戻りましょう。
はい。
はい。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
エナタイトブルーの昼休みいかがでしたでしょうか。また明日お会いしましょう。さよなら。